あたりまして皆さんおはようございます。本当に今も分かち合いの時を満たしてきましたが、世界の恵みをもう一度私たちは数えながら、主の技を私たちのうちにあなたにさせていただきたいと願っております。今朝は読んでいただきましたルカによる福音書11章の37節から44節を開いております。37節の前の34節35節の読んでおきたいと思いました。文脈といいまして、このお話の流れがございます。そこには深い関わりがあるんですね。そのことを繰り返し申しておりますが、聖句そのところだけをこの取り出して読むというのは間違った読み方を読み込みをしてしまうんですけども、文の流れ、文脈の中で読んでいくということが大切でありますが、この前の記事を読んでおきたいと思います。今日のメッセージに非常に深く関わっているところでありますね。34節、あなたの目は体の明かりである。あなたの目が進んでおれば全身も明るいが、目が悪ければ体も暗い。だからあなたの内なる光が暗くならないように注意しなさい。だからあなたの内なる光が暗くならないように注意しなさい。皆さん、目は心の窓、内側の窓と言いますね。あなたの目が澄んでれば全身明るい。目は体の明かりなんだから。目が悪ければ体が暗くなってしまうんですね。だからあなた方の内側、内なる光が暗くならないようにどうぞ注意しなさい。41節です。違う言葉で同じことが言われていますね。ただ内側にあるものを清めなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなる。内面の清めが言われております。私たちの心の中にはいろんなものが渦巻くことがありますね。良い思い、清い心もありますけれども、そうでないものも、そうでない時もあるわけです。イエス様によって救われて罪を許していただき清めていただいたはずなのですが、どうしてなのかなとがっかりすることがありますね。確かにイエス様を信じて洗礼を受け、心の中が洗い清められ明るくされたんです。しかし私たちはそれで終わりということではないんだということですよね。イエス様を信じて心の中が洗い清められた、罪許され清めていただいた、聖霊の清めをいただいた。しかしそれで終わりじゃなくて、今日も語られている御言葉を通してイエス様は私たちに語られます。あなた方の内なるものを絶えず清めていきなさいよ。そういうことをですね、言われている箇所なんですね。心にいつも光を持っていきなさいよ。そういうメッセージなんですね、今日の箇所はね。イエス様はあるファリサイ人の家に食事に招かれなさいました。聖書の中で何箇所かイエス様がパリサイ人に招かれたという、そういう箇所がありますが、大抵はですね、良い試みじゃなく、この思いじゃなくてですね、イエス様を試してやろうというようなことでね、招いたということが分かりますけども、今回どうであったか分かりません。その時にイエス様は食事の前に手を洗うことをなさらなかったと。それを見てですね、招いたパリサイ人は、周りの人たちは不思議に思ったとありますね。不思議に思ったというより、どうして手を洗わないで食事をするなんて言ったら、これはびっくり仰天したんです。というのは、ユダヤ人は食事の前には必ず手を洗います。これは衛生上の問題じゃないんですね。宗教上の清めの儀式なんです。コップ一杯ぐらいの水でですね、指先から手首あたりまでを少しずつ洗うそうでありますが、宗教上、汚れたものとされるものにひょっとしたら触ったかもしれない。そして、水の洗いの儀式をすることによって、これで 大丈夫だと言ってですね、安心して食事をとるのであります。必ずユダヤ人はこの清めの律法規定を守ってから食事をするようになっているんですね。しかしこの時イエス様はなぜかこの食前の清めをなさらなかった。なぜなのかよくわかりませんが、この後のパリサイ人に教えるためにわざとそうなさったのかどうか、その意図は確かにあったと思いますけれども正確にわかりません、まあ、とにかくパリサイ人はびっくりしてですね、なぜイエスは律法の規定を守らないのか、ね、驚いたんですね。するとイエス様はそのパリサイ人の心思いを見抜いて、いきなりですね、39節、あなた方パリサイ人は災いだ。杯や盆の外側を清めるが、あなた方の内側は貪欲と邪悪で満ちているではないか。まあ厳しい言葉を言われたんですね。ちょっとびっくりですよね。普通私たちがですね、人から食事に招かれて、これからご馳走に預かるのに、あなた方は災いだなんて、そんなことは言いませんよね。人の、まあ、形式でも好意をですね、受けてですね、まあ喧嘩を売ってるようなものであります。愚かなものよなんても言ってらっしゃいますね。いや、なんとイエス様の態度なんでしょうかね。皆さん、イエス様というのは私たちにとりまして本当にいつもにこやかで優しくてですね、愛とあれに富んだお方だと私たちは思います。確かにそうなんです。本当にイエス様は虐げられた人たちや弱い人たちのため、あるいは罪人、悔い改めた罪人たちに対してどこまでも徹底的に隣人としてその方々を喜んで迎えられたんです。だけども偽善をしながらそのことをこのことに実際に気がつかないで非常に誇り高ぶっているとか傲慢な人たちに対しては随分ひどい言葉を、厳しい言葉を語っていらっしゃるんですよ。彼らがそういう厳しい言葉を通してはっと気づいて、イエス様の真意を知りですね、そして自分自身を見つめて、そして悔い改めてですね、神様に本当に立ち返ってほしいと願っていらっしゃるからですね。皆さん、イエス様というお方は一面厳しい言葉と取り扱いをなされます。はい、それを私たちは忘れてはなりません。聖書の中で優しい言葉だけを選択して聞いてですね、あまり都合の悪いちょっと若いの分からないようなことはですね、飛ばして読みましょう。これは聖書の正しい読み方ではないのでありますね。今日私たちがパリサイ人に対してイエス様の厳しい言葉を、厳しい態度を捉えました。そのメッセージをですね、私たちはしっかりと私たちの心の中にも、私たちのクリスチャン生活の中にもパリサイ的なものが染み込んでいるわけです。その点に光を与えられ、そして私たちを本当に清めてください。神様のもとにいつも立ち返らせようとしてくださる神様のメッセージをしっかり受けたいと思うわけですね。まず人の内側は汚れているんだというこのイエス様のパリサイ人に対する指摘というものを私たちは学びたいと思います。皆さん、私たちの心は自分で自分をどう思っているか分かりませんけども、神様の光から見るときに問題がある場合が多いのであります。あなた方の内側は貪欲と邪悪とで満ちているとイエス様は言われました。厳しい言葉です。ああ、その通りだなと思う人と、いや、それほどでもないでしょう、イエス様と。いや、受け取り方はいろいろでございますね。イエス様はそれだけではよくわからないので、42節から43節、44節にわたって、具体的に三つの例を挙げて、パリサイ人よ、あなた方の内側はどうなのかということを指摘していらっしゃるわけですね。この時にイエス様は災いであるという厳しい言葉を三度使いました。42節、43節、44節です。そして、上辺をさも立派に装っている、誇っているパリサイ人。いかにも敬虔なパリサイ人。 しかし彼らの心内側をあらわになさいます。